サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、田淵智也でお送りします。この番組は読めば気分スカッとする青年漫画誌竹書房の月刊キスカの協賛でお送りします。
公開録音、部活者の剣。はい、というわけで番組の冒頭なんですが、今回第53回の熱量と文字数はこの1月の11日にオールナイトで行われました弱り目にたたられろレディオ、そしてタッチレディオ、そして熱量と文字数、この3つのポッドキャストの合同公開収録の、様子のうち熱量と文字数パートの放送を配信いたします。ぜひ、番組的にはですね、一番最初に、田淵くんと田代さんがやっているタッチレディオというのがあります。ユニゾンスケアガーデンの田淵くんと、ハレハレ愉快の作曲の田代さん、この2人の収録がありまして、その後畑亜紀さんと私がやっております弱り目にたたられろレディオで、最後に熱量と文字数の収録がございました。これ通して聞くとまたいろいろ分かることがあると思いますので、ぜひタッチレディオ、そして弱り目にたたられろレディオ、ポッドキャストで聞いていただければなというふうに思います。まあ、iPhone とかお持ちの方は、ポッドキャストで検索していただければ必ず出てくる大人気コンテンツでございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。熱量と文字数パートはですね、私と国井さんと、そしてユニゾンスケアガーデンの田淵智也くん、この3人で部活者とは何かということについて、ちょっと語ってみましたので、ぜひ聞いてください。それでは終わりました後またご挨拶をいたします。どうぞ聞いてください。読めば気分スカッとする青年漫画誌月刊キスカ始動。真相刊号の注目は話題沸騰の心理ゲーム人狼をリアルに体験する高校生たちの恐怖を描く人狼ゲーム。アクションに熱狂、セクシーさに脳殺、興奮満載。青年コミック誌月刊キスカは毎月8日特別定価390円にて全国書店コンビニで発売。
熱量と文字数。
熱量と文字数。よろしく。はい、編集長のサンキュー達夫です。
キャップの国咲也です。
よろしくお願いします。本当に僕らのコーナーはもううつらうつらして聞いていただければなと思います。はい、大丈夫ですか？眠くないですか？もう今眠いよね。寝ていいよ。
もういいよ。
もうおまけみたいなもんなんでね。
寝たら死ぬぞ。
いやそんなじゃねえ。
死ぬなー。
雪山じゃねえわ。
違うか。違うのか。
相変わらずパワー溜めてらっしゃる。
溜めてる溜めてる。まだまだ早い。
まだグローブしてますけどもね。
はい。
はい。ということで、
うん、
僕らは今日はこのテーマについて喋りたいと思います。
これ、どれか押せばいいんですかね、はい、エンター
大丈夫ですよ、田淵くんが何とかしてくれますよ。はい、部活とは何か
見えるかな、
ね、もう僕らの話は聞いても何も示唆も何もない話なんですけども、どうなんですかね、今日この公録に来てる方でアニメ割と見るよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、もう大丈夫じゃん。もう
全然平気でしたね。
部活もののアニメ好きだよねっていう。
まあそうですよね、
うん、やっぱ部活いいよねっていう、
うん、今また特にね部活っていうのが注目というか、
そうなんです、
お決まりの舞台装置としてっていう感じありますからね、う
ん、ちなみに国井さんはなんか部活とか入ってましたか。
高校の時は少林寺拳法やってました。
痛い。
なんで痛いんだよ。それ失礼だな君。
ないでしょ普通少林寺拳法部。
さあ本当普通ないんですよ。
ないよ。
で僕中学校とあれテニスやってたんで。
中学テニスやってたの？
だから公式ではないけど。
王子様だったの国井さん。
まだまだだね。
なんでだ。
早すぎたんだな。
なんでだよ。
や早すぎたよ、
ね、で中学 で公式やりたかったんだけど、うん、中学のテニスって違うんですよ、
軟式、
ね、軟式だったんで高校行ったら公式できると思って、うん、喜びさんで入った高校に公式テニス部あったんで、うん、行ったんですけど、うん、まあグタグタでしてね、うん、これはこの部活はダメだと、
ちゃんとやりたかった
んですね、ちゃんとやりたかったんで、うん、でまあじゃあ帰宅部でいいやとか思っていたら、うん、中学校からの友達の T 君っていうのがいまして、うん、T 君が
また T だ、
この学校にはなんか少林寺拳法ってのがあるらしい。
ラノベの入り口みたいですね、なんかね。
一緒に
5人揃わないと少林寺拳法部ができないみたいな。
できないから、ちょっと行ってみようよ、国君って言うから、うん、もう分かった、行ってみようって言ったらそのままずるずると。あ、ここは結構面白いな。
あ、そうだったんですね。うん。少林寺拳法部。
やってましたね。え、達夫編集長は？
僕は老朽班ですね。
老朽班？
僕が行ってた中学高校は、はい、部じゃなかったんですね、班だったんです。
班、
あとカタカナを使わない学校だったんで。
なるほど。
軍人養成学校だったんで、老朽班、
日本式のね、老朽部ではなく
老朽班ですね。
ロリの匂いしてきませんね。
老朽部だとやっぱ、ね、小学生の女の子を教えなきゃですけど、まあ、僕も小学生の女の子にバスケ教えてた時期がありますけど、
ね、なるほど、
10年ぐらい教えてました僕。
いや、これ本当ですよ。
いや本当なんですよ。僕はかなりゴリゴリでバスケやってたんで。
だからこの間というかずいぶん前ですけど、うん、まあ、別の打ち合わせをするんだって言ってね、普通のまあファーストフードでちょっと2人で茶を芝居てたんですよ。
茶芝居。
そしたらね、スーッと入り口から入ってきた美少女女子高生が、女子高生ですよ。あ、
え、
コーチーって言いました。
おっとっけ。
それを聞いた時に俺のメラメラとドスぐらい思
う。嘘嘘、
高校、JK にコーチって言われてるって。
あったっけそんなこと。
ありましたよ、新宿で。何をあの女って思いましたね。
いやいや、ちょっと待って、
今タッツンは私と一緒にデート中なの。
国井さんの性別がまず分かんないんですか。そのよく分かんない、 BL 的な解釈なのかどうかもよく分かんない。
だからその時にあの女の子たちにバスケ教えてたとは聞いてたんで、教え子の子なんだって。
あ、そうなんですよ、うん、だから僕は部活で浮かばれた記憶がないんですよね。子供たちにもバスケ教えてたんですけど、うん、やっぱ女子って5年の3学期ぐらいからすごいね、僕のこと嫌い始めるんですよ。すごく言うこと聞かなくなるんですよ。
あ
ー、コーチが触ったボール触りたくないみたいなこと。
あ、そうなっちゃう。
ひたすら傷つきまくるっていう。
それつらいな。
つらいんですよ、割と。ああいうアニメの世界じゃないんですよ。
あ、
で僕はずっと老朽班男子校でやってましたんで、
でもバリバリじゃないですか。
黄色い声に応援されることもなく。まあそこがだからやっぱ踏み外したスタート地点になってるんですけど。
あ、それあるかもしれないですね。
ただやっぱり日本人は特に部活好きだと思うんですよ。
うん、
ま、やっぱ野球やってプロ野球見なくても高校野球見るし、うん、熱闘甲子園見るじゃないですか、
うん、そうだよね。
それと同じで、うん、なんかこうみんな一生懸命に何かをみんなでやる、
あの感じ
で負けたら終わりみたいな儚さみたいなのを味わうっていうのがあると思うんですけど、うんうん、
競技にストイックっていうよりはそうだよね。
なんでアニメに部活ものが多いのかとか、うん、部活的なもの、
うん、
生徒会も部活、はい、僕は生徒会も部活に入れたいと思うんですけど、
その辺の定義付けも必要だよね。
いやだからね、そう、部活とは何かっていう、やっぱ定義をちゃんとしないといけないなと。
今の流れだと生徒会も完全に部活で部室だもんだって。
そうなんだよね、うん、部活がアニメにおいて部活が担っている役割って
大きい。
まず部室があるっていうのがでかいんですよね。
場所だよね。だから描き方としてやっぱり最初にスポコンっていうのがあったはずなんですよ、うん、スポーツやってやっぱ競技で勝つ、負ける、負けたらダメっていうようなところで這い上がっていく、下から這い上がっていく、
まあ、だから成長っていうのがあるよね。
そう、成長、サクセスストーリーってあったんだけど、部活ものってやっぱ違うよね。
一人で成長するんじゃなくてみんなで成長するし、
みんなで、でもう今のニーズで言うとその部室があるから、そこで同校のよしみが集まってだべっている場所があればいいっていう描き方だと思う。これいいとか悪いとかの話ではなくて、
いやこれね、だからちょっとでも、うん、シナリオとか脚本とか かじってみるとですよ、はい、物質がないと A っていうキャラクターと B っていうキャラクターが会って喋ってることを自然にしなきゃいけない場をまず作んなきゃいけないんですよ、
う
ん、
そうですね。
だけど物質があればそれ自然に何の説明もなくできるんですよね。
そこに来る理由はもう各々のキャラクター持ってるんだからって話になるんですよ。 そうなんだよね。うん、そうするといわゆるストレスフリー、もう短くしてポンポンポン、もう仲がいいみんななんだからいいじゃんっていうのが、今はその作り方が通っているということなんでしょ
う。そうだから僕ね、某アニメの ドラマ CD の脚本っていうのをやったことがあるんですけど、はい、それはね、部活じゃないんですよ。
じゃないですね、あれはね。
部活じゃないんだけど、なんとなくその人たちが集まる場所を作んなきゃいけないっていうことで、うん、ああ部活だったらこれちゃんと部室があるの便利だなっていうのを実感したんですよね、うん、
大きいと思いますよ。
だからやっぱまず場所があるっていうのと成長が描けるっていう、
大きいですよね。それがその成長を描くというのが多分作り手の意識だと思うんですよ、うん、それが全てではないですけど、うん、ニーズとしては成長なんかしなくてもいい、それを見たいわけではないっていうニーズもあると思いますよ、うん、だって本当に仲のいい友達と昨日見たなんかの話したい、その場所、
まあ、だからラキスタが部活に入るのか
って、まあそういうことでしょうね。描き方としてはそうなんですよ、うん、多分
だからクラスじゃなくて、うん、ある特定の趣味を共有した人たちがいる場所、
そこにいるっていうのは部活で分かりやすいっていうのになったんでしょう、はい、引き抜いてみるとそれ学校全体がそうじゃんっていうことも言えるから、文化祭っていうのをやたらやるな日本のアニメはっていうのにも見えるんじゃないですか、
ね、まあだから合宿もあるしね、うん、合宿でやっぱ遠出して温泉入るし、もちろん、うん、夏はプール入るでしょ、入でしょ、海入るでしょ、
入るんですよ。
まあこれはもう間違いないですよ、間違いないですよ。
だそこで、
ということで今日はそれぞれが選ぶ部活ものベスト5、
おっとい
きましょう。ここからは、うん、あの僕がすごいよく何の仕事してるかよく分かんないんですけど、あの僕がすごい信用できるオタクをちょっとねゲストで呼びたいなと思うんで、
信用できるオタク、
はい、あのこれ僕のオタク友達、
なるほど、
まあ、仕事は何やってるかよく分かんないんですけど、
はい、
本業は多分アニメ見ることなんじゃないかなと思うんですけど、
あ、
ね、
あの在家信者ですね、
在家です、
なるほど、
お呼びしましょう、田淵智也君です、どうぞ。さあ田淵君、真ん中でどうぞ、はい、田淵君アニメよく見るよね、アニメ大好き、
そうですね、まあ、うん、最近そこまで見れてないですけど、いいす、まあ人並み以上には見てるんで、
普段仕事何やってんの田淵君。いつも会うとアニメの話しかしてないから、
ね、ご職業は何
なの、ご職業は
、まあ、普通にあの音楽、
あ、音楽やってたんだ、初めて、俺単なるなんかフリーターかと思ってたよ、田淵君、
なんか今頭書いてたら金田一耕助かと思ってた、探偵やって
んじゃないですか、古いよ、古谷一行のね、
古いよ、
そうですね、確かにその達夫さんに会った時に、はい、やっぱ話、やっぱその常にこう話す話を絞って生活しているので、たまにこう開ける
とき
逃げ場のときに、え、ゴールデンタイムとホワイトアルバムどっちが狂ってますか
ね、見てるね、
見てますね、
3ヶ月前にしたはずなんです
よ、そうだね、
そう、ます
ね、どっちが狂ってますかねっていう話をした、
いや部活もの、うん、今日ね好きな部活ものをちょっと選んできてもらったんで、一人ずつちょっと紹介したいなと思うんですけど、うん、じゃあまずあの国さんから一つずつ紹介していきましょう、順に
上から下からって感じ、はい、それ関係なく、
まあ、何でもいいよ、
うん、まあ、あのやっぱ見ててインパクトっていうのがありましたから、
何でしょう、
僕まあベタですけど軽音良かったな
って、軽音、あ、軽音、あ、俺忘れてた、悔しい、うわ悔しい、うわ悔しい、取られた取られた、俺今日アニでもいっぱい出したんだけどな、
いっぱいあるからね、
俺フリー
フリー
フリー
ね、
フリーだから、は
い、あれ水泳部だもんね、
もうでフリーは水泳部なのに部室があんま出てこないっていうね、うん、僕は結構そこがね評価に値する
な、 そこですか、うん、僕軽音の評価っていうのは、まあ、かわいい女の子っていうのもありますけど、あれやっぱりバンドのサクセスストーリーではないんですよ、
はいはいはい、
恵まれてる女の子たちがバンドやってるだけなんで、うん、うっかりすると会話だけ、会話も楽しいんですけど、うん、それ以上にやっぱり見ててすごいなと思ったら、いわゆるバンドあるあるが綺麗なところに散りばめてあるわけですよ。最初にあのバンド組もうって言ったのがドラマーとベーシストの女の子なんです。バンドって結構ね、そのドラムとベースって集まらないんですよ、実は。
確かにボーカルギターみたいな人格の人が集めがちですよね。
でキーボードも結構弾く人いるんですよ、女の子とかってなると、ドラムとベースって難しいんです。最初に バンドの組もうって言ってる格がその2人である、そのポジションなっていうのが結構リアルなんじゃないか、これっていうのもあって、
国さんバンド経験者みたいに言ってますけど、してないですよね。
俺リューシフェルの咲夜だぜ。
いやいや、あのね、ごめんなさい、そうだそうだ、これね説明忘れてたんですけども、
もういいよ説明なんか。
国さんは快感フレーズっていう新庄真由先生の書いたバンドものの出てたメンバーの咲夜、大河内咲夜っていうキャラクターが好きすぎて、本名を咲夜に改名したんです、裁判所行って。本 名を変えちゃった人なんです。それ
なんだシスタープリンセスかと思います
。違うよそれは俺が好きな方の作や。俺が好き
堀江さんの方の作
や。堀江さんの方ね。そう
キャラ様ガーリッシュね
そっか
音楽は好きであのガチッとはやってませんでしたけどやっぱり音楽雑誌とか見るじゃないですか。で趣味としてバンドとしてちょこっとやってた時期もあったのでやっぱそういう部分が軽音ってうまく入ってるのでよくできてんなみたいなところありましたよ。
あれはそうか部活ものだね。
いや部活だと思いますよ。
俺もうほんと女の子が可愛いアニメとしか認識してなかったわ、
うん、
そういえば、
うん、だからある意味あの軽音楽部なんだけどベックのようにこれで上に行く
じゃないよね。
じゃないんですよ。あそこ一切やってないからそれも一周回って新しいここまでやるんだこれっていう驚きもありました。
ケーキ食べてりゃいいんだもんだって。
そう
本当そうなんだもん。
俺はりっちゃんの足が見たい
んだよ。そうなんだよ。あ俺ゆいちゃん、
ゆいちゃん、ね、田口さん困ってるじゃないか。
いやいや分かるでしょ。
田口君聞いてようと思って、うん、なるべく聞いてようと思ってい
やいいですよ田口君どんどん入って
きて。どんどんね今すごい言いたいことが今増えてるので。
ちょっと聞かせて今のところ今のところの聞かせて
っていうかその、ね、何を部活ものとするかっていう話。
そこですよ、
はい、そこです、うん、そこを聞いて。
お前のそういう理屈っぽいとこ大好きだよ
なんかちょっとねあの国さん の, そのメモ見ちゃったからあれなんですけど、うん、
メモ
僕の中で
国メモ見られた。
それを部活ものって言っていいのかなっていう、
はい、今日ね、うん、そういう議論をしようと思ったの。
あ本当ですか、うん、すいません本当飛び入りで、うん、なんかあれなんですけど、うんうん、えもう何僕の
いやた、うん、そうだよ。その田淵君がもう部活者の定義ってどういうところから入る？
なんかさっき言っててすごい印象的だったのがやっぱり部活ってスポコンじゃんって国さんがおっしゃってたのが、うんうん、僕の中では全てで、
あ一番すんな
り部活をする高校生が何かに打ち込む、わざわざ帰宅部を選ばずその放課後に残って何かに打ち込むっていう時に、う
んまあ、だから楽な道を選ばないで何か一つのことに集中する、
うんはい、するっていう時にやっててほしいんですよね部活ものと定義するのであれば。
なるほど。
あ、なるほどね。
何かその研鑽を積むような、うん、その、はいはいはい、作業をするところとか、ね、やっててほしい。でこれって多分アニメじゃなくていいんですよね。
あだから稲中卓球部はじゃあ部活ものに入らないと。
そうなんですよね。で、はい、僕の中でじゃあアニメ化されてなくてアニメ化する必要のない部活ものって何っていうと、うん、ルーキーズと帯をギュッとるなんですね。
お
これはアニメ化したところで多分大して需要がないんだ。
なるほどね、
うん、だから部活を一生懸命やるっていう行動とそのアニメ化してそのごめんなさい下世話の話でマネタイズをするっていう作業って全く別物なんだなと思って、
はいはいはい、
じゃあアニメの中で部活ものって何なのって言った時に、うん、僕はルーキーズとその帯をギュッとねを読んでるとちょっとやっぱその部活ものって言っちゃいけないところに関しては部活と見なさないようにしようかなってちょっと話聞いて
どうですかこの理屈っぽさ
いいですね
めんどくさい、
はい
ナイスオタク、
ナイスオタク、
オタク、ナイスオタク。え、じゃあやっぱ軽音は部活ものに入らない。
いや、その話を聞くまでは部活ものだろうと思ってたんですけど。
いやそうでしょ。やっぱ、うん、だからここかなり俺らも考えたの。今日何の話するかって言った時に、うん、あれって部活の体を取ってるけど部活ものじゃなくねっていうものが、うんうん、あるいは部活じゃないけどあれ実は部活じゃねっていうものとか結構あるなと思って。
ってなると、え、
いやだから俺生徒会ものとかも部活に入れちゃっていいものもある。うんうんうん、俺だからあの学びストレート部活ものに入れてるんですよ。
ああ、はい。
学びストレートであーって嬉しいね。意外と知らない人いるんですけど、今ヨーヨーとネネやってますけどね、UFO テーブルが、まああの学びストレートっていう作品でね、うん、またあの僕の好きな堀江由衣さんが大活躍
して、ね、キャラソンはまっすぐ大作戦ね。
最高なんですよ。1話でいきなりスクミズ入ってくれるっていうね。
驚きました。
最高のやつなんですけど、うん、あれもだからみんなでまあ一応はスポコン要素入ってるんですよあれ。廃校の浮き目に遭い文化祭がなくなるっていうところで、うん、みんなで一丸となるっていうところがすごくいいアニメだったなと思うんですけど、うん、
なるほど。
田淵くんチョイスで言うと何が好きな部活ものに入りますか？
なんかその本当にじゃあ高校に通って放課後を投げ打って、うん、やることやってんなって思って今は話聞いてて浮かんだのは
やることやってんな、うん、やること
サキかな。
サキ
マージャンのねサキね
あ
だ
から
だってあれ誰が
打ち込んでて可愛いっていうね、う
ん、誰が見てもマージャンやってんじゃんって思う。
はいはい
はい、急に深夜でなんかそのテレビなんかどうかななんつって見てて、うん、TBS をパッてつけた時にケーキをねその4人の女子高生が食ってたら、
そうですね、
これは部活ものだって思わないじゃないですか。
あの別にこれ作品批判ではないですよ。
そう作品批判
で部活ものっていう定義をした場合に入るか入らないか、
野球も僕も大好きなんですけど、うんうん、でもその部活ものなのかどうかっていうのをそのふるいにかけた時に、
さっき
だって鉄道鉄尾30分ずっと麻雀してるじゃないですか。
あの麻雀部のね、あの舞台になってる。
で、
さっきか、うん。確かにあれそうなんだよね。
でアニメで部活ものをやるっていうその一番いい振り切り方ってあれだなと思ったんですよ。
あ
そもそも男がやるものとされてた麻雀をやってる女子がいる。
そうだね。
そしてその麻雀部というものがこんなに全国大会が開、まあ、実際にあるんですけど、
ね、男からしたら夢のような世界です、
ね、ファンタジーですよね。
麻雀って
一つの学校で5人も麻雀しねえだろうっていう、ね、その、まあ、アニメってある種その非現実というかその非日常的な何かが多分、
うん、そうだね、ファンタジー的な
あると思うので、それでじゃあ部活ものをじゃあアニメでやりましょうっていう時に一番なんか健全な振り切れ方が先なのかなってちょっと、
なるほどね、
ね、
うん、いいですね。僕も先大好きですよ。いいですね、
そうです
ね、しかもあれ女子高生が麻雀してるとこ中継してくれるからね。
そう
見たい、これ CS でも見たいと思った。
ものすごい国民的スポーツになってるんだよね、あの辺のファンタジー感、ま
あ、だってあのなんか大都市のなんかテレビ画面とかに映されて
バーン、
なんかマジかみたいな感じでなんかこの高校が勝ってんのかみたいに見るっていう、
今ポンみたいなことみんな言ってるみたいな。そんなに麻雀リテラシー高いのかいみ
た
いな。
あれね、またあの麻雀すごい好きな人間からしてみると割とちゃんとキャラクターを反映した打ち方してるのよね、うん、
あ、はい、
あこの人ドラの引き強そうだなみたいな人がちゃんとドラ引っ張ってくるし、この人テクニシャンっぽいなっていう人がテクニックを駆使してくれるっていう、あれも僕が大好きな堀江由衣さんが、
あ
福士美保子さん
片目閉じてる、
そう
片目閉じてる、
そうですよ、片目閉じもね最高ですよ。あの目を閉じてるのに燃えたのはあのセイントセイヤの社会以来ですよ。
ずいぶん間があるな、
ずいぶん間
来ましたけど、まあ、それぐらいね稀有なキャラクターだったってこと。
さっき確かに
すみません、ちょっと僕あの話脱線するの
も、いや全然いいよ、こういう感じで。
さっきもだってストイックに練習してますもんね。だから
してる、
合宿したでしょ、
してますもんね。
国井さんが入れてるの俺は当ててもいい、
君分かると思うな。
軽音が5位ってなるとなんとなく予想しやすいのかなって思いましたけど、ね、
いやちはやふる入ってる、
絶対入る、
やった、
これ僕的には1位ですよ。
あちはやふる、
うん、
めっちゃ分かる、めっちゃ分かる、
めっちゃ分かる。
あの漫画としても完璧、
そうなんだよ、
別にアニメ化する必要もない、うん、けどアニメ化した。
えちょっと待ってくれ、あの田淵君のようアニメ化する必要があるなしってどこなのその基準って。
うーん、なんだろうな。
アニメ化する必要があるって何なの。
だってその、
うん、動かす意味があるかどうか、
100人一首の良さを伝える、
はい、
部活でこんだけ頑張ってる女子高生がいる、
うんうん、
っていうそのストーリーで言うならば別にアニメじゃなくて漫画で読めば別に俺いいような気がしてるんですよ。まあそのアニメ1話見て気になったから漫画全巻買いましたみたいな人いますけど、
いますいます。
アニメ1回見たんだったらアニメ最後まで見りゃいいんじゃないかなってちょっと思うんですよね。別にその先の展開を知ってからアニメを見ても何にも面白くないのではないかなと思ってて、で漫画で読めるものは漫画でいいと僕は思ってるんですよ。
そしたら田淵君的にはアニメは全部オリジナルであるべき。
ああ僕オリジナルの方が多分好きだと思う。
うわすごいな
っていう中で、ごめんなさいちょっと話だ、
いや全然
脱線と見せかけて本筋なんですけど、うん、そのオリジナルだよな多分。オリジナルで部活もので、
うん、
ちゃんと部活やってて、
うん、
かつなんかあともう一個要素があるんですけど、うん、最後まで恋愛に発展しないっていう、
あ恋愛要素盛り込まないっていうね、
なんかその部活をやったからじゃあ恋愛だっていうのってちょっとあまりに浅はかすぎる、
まあ、確かに驚愕的なね、うん、だから男子校から見たらもうファンタジーです
っていう中で最後までじゃあそんなに恋愛に発展しませんでしたね。部活やってますオリジナルですっていうと僕の中では、まあ、最近のアニメなんですけどタリタリ、うん、
ああなるほどね、
はいはい、あれはオリジナルですだっけ。
オリジナルですね。
コミカライズも同時にやってましたけど、
合唱部でしたっけ。
合唱部ですね。
合唱部ですよね。
タリタリよかった。
タリタリね、あれはその僕の中でそのアニメでやる意味もあるし、うん、ちゃんとその部活としても成立してる。
なかなか一朝一夕にタリタリっていうタイトル出てこないと思いますけど。
なかなか出てこないですよ。いいですね。
ワンクールで終わったら惜しい。
惜しいですなあれね。あそうか。
僕の話
本当にいやいいんですよ、いいんですよ、そういう気にしなくていいからそういうのね。 俺は何なんだろう、なんでフリーがこんなに俺に刺さってんのか未だにちょっとよくわからない。
まだわからない。
部活ものって、まあ、最近の感じで言うと、はい、もう本当に立ち上げから描くとか、
うん、
っていうところからじゃないですか。
まあ多いですよね。
やっぱはい、フリーがやっぱ見事なのはその彼らがちゃんと縦軸の時間を持ってたっていうことなんですよね。
過去を持ってた、
過去を持ってたっていう、はい、でそこからかなり立体的な関係性っていうのができたんで、うん、なんか別に仲良くなるエピソードとかがなくてもいいんですよ。もともと知り合いだったから、うん、距離を詰めるっていう作業よりはもともとこういう関係性だった人たちが今全然違う関係性になってる、それをどう穴埋めしていくかっていう、はい、割とだからいい意味で後ろ向きなアニメだったんですよ。で最終話で初めて前向きになるっていうファンタジーがあったんで、そこはなんか俺すごく部活ものとしても成長ものとしてもよく描かれていたなという感じがする。あとやっぱ水の表現に挑んだっていう、京都アニメーションが水の表現やったっていうのは本当にすごいチャレンジングだし、うんうん、もっと言うと京アニってむしろ足が若干太くて可愛い女の子たちを俺らに安定供給してくれると思ってた、
う
ん、
そうですね、
信じてるって思ってたのが、うん、え女の子向けやるの的な男をやるんだっていう、しかもマジラブ何パーセントなのみたいな感じの、完全にあっち向けじゃんみたいな、
エンディング見たらどっちがどっちだか分かんない、
分かんない感じ、
こんなみんなこんな踊っちゃってる、
そうそうそう、
なんだかっこいいよ水泳部みたいな、
うん、そうそうそうそう。ただなんかそこも割とあざとさを感じつつも、
う
ん、まあ、
そうだよね、
はい、僕は割と人間ドラマとして好きだったんで、いまだになんか残ってんだなって思っちゃいましたね。
うん、僕どっちかというとスポコンの方に多分触れる部分もあるので、フリーの方まで行くと僕は自分の中で2位ぐらいかなと思ってるのは、うん、キャプテンっていうのがあるんですよ。
キャプテンかー、
これアニメにもなった千葉明夫さんの作品ですね。
すげえな。
ああいうの方が僕は好きになっちゃいますね。だから下手なんですよ、まあ、圧倒的にみんな強くないんだけど、上手くなっていく、上手くなっていくためにはなあどういう練習をしなきゃならないんだろうかっていうのをみんなでやりつつ、でもみんなでやるってことはリーダーがいないとグダグダになるし、かといってじゃあ恐怖政治みたいにやればみんなついてくるかっていうとそこ微妙じゃないですかっていうのをキャプテンって書いてたような、まあ、ちはやふるもそれに近いものがあるのでやっぱり響くものがあるんでしょう。キャプテンってのはそれが面白かったし、テレビシリーズもちょっと長かったんで代替わりをするんですよ。
あ、そう、
3年生卒業したらそこで終わらなかった。
そうなの、
次1年生だったやつがあいつが今度キャプテン、あの問題児が今度はキャプテンに抜擢されて、あいつキャプテンってでもあいつ以外ないかっていうのでドラマを持ってったという意味では大好きでしたね。
ちゃんとこう受け継がれていく的なね、うん、だからそこで僕はどうしても部活もので入れちゃったのがマリア様が見てたんですよ。
マリ見て、マリ見て思ったのはだからキャプテンなんだなって思った。
いやそうなんだよ、
そうなんです、
いやそうなんだよ、うん、俺だからマリ見てってだからあれなんか山寄り会という名の生徒会なんだけど、
うん、
なんだろう、ね、やっぱちゃんと代替わりがある、
ね、
でちゃんとイズムの継承みたいな、うん、でまあそこにスール性っていうね、
そうなん
だ、だから俺はやっぱ部活とかその空間がある、うん、ちゃんと物質的なもの、
うん、
部活的なものがあるっていう中で、うん、何を見たいのかっていうと、
うん、
人間群像劇が見たいんですよ。一人の人間の成長物語じゃなくて、
はいはい、ね、
関係性の中でみんながどういうふうな反応したり成長していくのか、うん、
必ずあるはずだよね。
ってなると山寄り会の場合は、
うん、あるよね、
まあ、自分が絶対そこに入れないという憧れもあるんだけど乗っかってるんだけど、なんかちゃんとそこはそれぞれの縦軸で見たときに、これまあ、何の説明もなく進めちゃってますけどね、
ごめんなさいね、
マリア様が見てるって女子校が舞台なんですよ、
コバルト文庫の ね、
うん、コバルト文庫では
今野おゆき先生の、
そうで、その学校は
途中からアニメで作詞もしだしたよ、
そうなんです、2期目からね、マリア様が見てる春っていう2クルメがね、
朝7時からやって
る、いきなり朝でやってるっていう、もう大びっくりなんですけど、まあ学園の憧れ的な女の子がまあ生徒会の人に入って、うん、はい、でその学校は先輩が後輩を指導するっていう習わしがあるので、うん、まあ、血のつながりはない妹を作らなきゃいけないっていう、はい、これ完全に俺らのためじゃんみたいなそう、血のつながってる妹なんかいねえっていう
叫
びたくなるような、
そう、ね、夢のシステムです、
そう、夢のシステム、ドリーム、だからそこでスールというね姉妹性を構築することによってやっぱそのイズムの継承みたいなのがなんとなく行われてるので、
あるんだ
よね、俺らはやっぱ読者として、
うん、
いややっぱ次の 由美ちゃんの妹はやっぱ東高じゃなきゃいけないんじゃないかみたいな、うん、
どれよりね、
やっぱ横綱審議委員会になれるんだよね俺らもね。
俺ヤクミツルだと。
そう、ヤクミツル的な意味で、いやちょっとあのノッポ細川かな子はどうなんだみたいな、
言いたい、ある、い
や、そういうなんかみんながこうかオーディエンスとして参加できるような感じもあって、うん、なんか継承感もあって ね、
あったよね、
なんか部活的なそイズムの継承という意味ではあれ部活としても、
う
ん、
それだからその生徒会というものに対して頑張ってるっていうことじゃないですか。
そうがんそこなんですよね。でもね、さ生徒会は頑張ってないのよ、うん、別に特に、
うん、まあ、そうなんですけど、その生徒会という概念を維持するために頑張る
頑張る頑張る、
うん、でこれさっきの話で言うと、うん、麻雀をやるために頑張るっていうことじゃないですか、うんうんうんうん、じゃあそのもう一回話戻りますけど、じゃあただだべってる部活は果たして部活ものと言えるのか。
だからもう手探れ部活ものは部活じゃないみたいな。
そうですよね。
あるいは日常系の部活もの、
うん、そう日常系という方にくくっていいのではと僕は思うんです
よ。いやだからね、うん、あのじゃあ俺ここであの問いたいのは、うん、まあ、あの田淵くんね、はい、アリア大好きじゃないですか。
アリア大好きです。
アリアいわゆる空気系だのなんだの言われますけど、僕あれ部活として超みんな頑張ってると思うんですよ。
でもなんか最
初プリマーになるために超頑張ってるじゃないですか。
やれるんですよ縦社会のね、
縦社会、縦社会っていうほど、うん、 そうね、そんななんかギスギスしてないですけど、
あでもわかりますわかります。
だマリメテ的な要素もありつつ
ありますよね。
近いですね。
アリアっていうのはその、まあ、完全に異次元の世界でその、うん、あのなんでネオベネチアっていう世界でね、そうですね、
火星
ですか、まあ、イタリアみたいな、はい、その都市を火星に作って、はい、その星でこう暮らす人間たち、
水先案内人、観光業で働く女の人の話です、う
ん、実際イタリアにはいるんですよ。その船を漕いでその観光客を案内する職業っていうのがいて、それを、まあ、火星というその、うん、仮想世界でやるっていうのが、
その 一人前の水先案内人になるにも、なんか落語でいう前座二つ目真打ちみたいなのがあるんですよ。でちゃんとみんな真打ちになるために頑張るんですよね。これがまた2つ目通り越して前座からいきなり真打ちになるやつがいたりとかして、すげえ胸扱いがあるんですよ。そのオレンジの色に包まれて、
そのオレンジに包まれてね、
そうでしょ、そのオレンジに包まれて、
アリアジオリジネーション第25話ね。
そう
オタクっぽいな、
オタクっぽい、
入ってるなデータ
が、数字強い、
25じゃねえな、
あれ17話、あ
そうですね、
でもちょっと最終回前だよね。
そうなん
だ、アリスちゃんの、ね、
いや本当にあの広橋亮演じるアリスちゃんが
広橋
あの
最高だった回、
飛び級
あれ最高だった、
もらうんだ最後
に、泣いた、
ね、
泣いた、
まあこれいい、
楽しいねこの話ね
こんな話大好き。
田淵くんは他どんなの入れましたか。
でもその辰夫さんが言ってたそのそもそも部活じゃないものを部活として、うん、そのカテゴライズするっていう話で言うならば、うんうんと軽音とか、あとなんだろう、生徒会役員
の
方も、まあ、あれも生徒会ですよね。
あれ部活じゃない、
でも生徒会じゃ生徒会、
部活じゃない、
部活の名を語った何か、まあ、たまたま舞台が学生だからそうなってるだけっていう中で言うと、その僕の中でさっき言った日常系というふうにカテゴライズするものになるんですけど、
そうですね、
じゃあそれが部活ものだと言うならば、うん、ドラえもんこそが最高の部活系。
出た、またドラえもん、どんだけドラえもん好きなんだよ。
ドラえもんの、
あとドラえもんは、ドラえもんはドラえもんでも大長編ドラえもんですよね
ドラえもん本当好きだね。
夏休み冬休みの間だけ何か冒険に巻き込まれると、うん、でそこに対して何か一生懸命頑張る、元の世界に戻るために頑張らなきゃっていう、そのみんなの絆を確認しなきゃっていう、うん、この作業って、うん、そのすごく部活っぽいなと、
まあそうですよね、
なるほどね、
はい、思ったので、じゃあなんだろう、その軽音とかその生徒会とかがその部活ものだと言うならば、もはやもうドラえもんも部活ではないか
部活の概念が拡張されたところで熱量の森さん以上でございます。
もう終わりなんだ、もう終わりかい、
これくらいでいいんじゃないの。
ああもう結構喋ってたのか。
そうだよ、楽しいよ、
楽しかったな、
ずっと喋れるの、
喋りすぎ、
楽しかった、
楽しかったわ。
僕は友達が少ないの話もしたかったさんざんあれについても考えてきたんだけど、
まあ、それ聞かして、それ聞かして、
あごめん全然考えてなかった、
うん、考えてないのか考えてない、
いやあれはだから隣人部っていうのが僕新しいと思ったの。
隣人部面白いね、
言ってみれば田淵さん
じゃあセクシーコマンド部は部活なのかっていう話
まあそうなっちゃうじゃん。ただセクシーコマンド部っていうよりも隣人部って友達が少ないやつが隣人を愛しましょうっていう名のもとにとりあえず集まろうよっていう風な組み方だったから、新しい、よくできてると思ったんですよ。
なるほどね、その新しい
理由がわかるみたいな。
新しい、よくできてるっていう評価のポイントがよくわかんないんだよね。
腑に落ちるか落ちないかなんですよ。なるほどね、うんうん、隣人部だけだったら面白くないですよ。友達が少ない 友達が欲しいから集まってこいって、それを部活にしましたっていうのは、あの当時出てきた当時って僕に新しかったんです。
そうだね、確かにね、うん、そう、俺もだから鈴宮春日の憂鬱も語ろうかなと思った。
まああれもそうだね、 SOS だね、 SOS だね、
うん、いやこれちょっと部活ものまたね、どっかで話す機会があったらまたまとめて喋りたいと思います。はい、以上熱量と文字数でした。
ありがとうございました。すいません、
いつもこんなもんよ、いつもこんなもんよ、こんな感じです。
読めば気分スカッとする青年漫画誌月刊キスカ始動。新創刊号の関東カラーは一対多の究極スナイパーアクション戦記白い魔女。疑うのか信じるのか、10人の集められた高校生たちが生死をかけて心理ゲーム人狼を開始。人狼ゲーム、山口正和の送るセクシーサスペンスエクスタシー、解釈の送る魂の美食家ベル&サリーは必読。アクションに熱狂、セクシーさに脳殺、興奮満載。青年漫画誌月刊キスカは毎月8日特別定価390円にて全国書店コンビニで発売。
熱量と文字数、
編集後期、聞いていただきました、ありがとうございます。こちらの方は本当にその発売当日に全て売り切れるというね、本当にありがたいことで、まあぜひこの5人、まあ田代さん、田淵くん、畑さん、僕、そして国さん、この5人でのね公開収録またあるかもしれませんので、ぜひぜひ公式ツイッターのアカウントをフォローなどしていただければと思います。またこれをきっかけに熱量と文字数を知っていたいただいた方、まあ、ぜひ過去の配信も遡って興味がありそうなものだけ聞いていただければなというふうに思いますし、いつもの熱文字リスナーはですね、この配信をきっかけに、まあ、タッチレディオなど聞いていただければなと思います。いつもこの熱量と文字数でですね、先っぽだけ立たられちゃうのコーナーをやっている畑明さん、弱り目に立たられろレディオというのをやっているんですが、今年からポッドキャスト配信することになりまして、3のつく日、3日13日23日に配信となっておりますのでね、こちらの方ぜひ、ポッドキャスト登録などしていただければ嬉しいなというところで、ポッドキャスト同盟を組みましてですね、お互い密に連携を取り合って、ポッドキャスト盛り上げていこう、なんならちょっと地上波も狙おうじゃないかみたいなところでね頑張っております。すでに一番最初にたたらじ弱り目にたたられろレディオの方公開されております。そして、この間の日曜日タッチレディオの方の配信もございまして、まあ田淵くんのね喋ってる、まあ、数箇所に P 音が入るというね、信じられない出来事もありましたけれども、今回は部活者ということで、田淵くんがいかにこう筋金入りの、今一番いい言葉を選びまして、筋金入りっていう言葉をね、選びましたけども、筋金入りのお宅であるかということが分かると思います。以前池袋テアトルのね閉館イベントの時もオールナイトで一気見じゃなくて一話見っていうイベントをやったんですけども、そちらの時もね、あれ今から思えばオリオンをなぞるが発売される週の、確か中日ぐらいだったと思うんですけど、そんなに忙しい中来て、どうすんのっていうところでね、1話というのを、まあ、熱く語っていただいたりとかもした名優でございます。僕は単なるオタク友達としか認識してなかったんですけど、今大変人気のある、バンドなんですね。日本一動くベースなんて呼ばれてますんで、田淵くんもぜひツイッターなどでもですね、随時かぶっておられますので、荒ぶっておられますので、フォローなどしてあげていただければなというふうに思います。というわけでね、本編お送りいたしました。また公開イベントなどあるといいですね。そういう時にはぜひ皆さんとまたお会いできればいいかなと思いますし、まあ、これからも熱量と文字数どうぞよろしくお願いいたします。次週は全部見てみた件、おそらく配信があると思いますのでね、ぜひそこら辺も楽しみにしてくださいね。まあ本当に魔女っ子姉妹のヨヨとネネもすごい喋りたいんですよ。皆さん本当早めに見に行ってくださいね。あとはブヒブ、こちらの方の投稿もお待ちしております。あと月刊キスカね、よかったらちょっとコンビニで手に取ってご覧になっていただければ、買っていただければというふうに思います。 あとは畑さんへの質問ね、先っぽだけ立たられちゃうのコーナーへの投稿もお待ちしております。もちろん今やってるアニメの感想なども、ぜひ送っていただければ、この今月のこの1話っていうのを、ね、やろうと思ってますんでね、ぜひぜひお待ちしております。それではまた来週皆さんのお耳汚しをいたしたいと思います。月刊熱量と文字数は2月の20日でございますので、ぜひ皆さんも足を運びください。以上、二次元音声の熱量と文字数でした。以上です、編集長。